DMN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私山本しおりと
パンコの
2人でお届けします。はい
はいはい
はい、今回もはい、リモート収録で始まりました。
はい。
なんと、今回、350回目になりますね。
おー、キリがいいですね。
すごいね、350回もやってるよ。ね。
なんかよくわかんないけどね、もう350って言われると、100とか200とかだったら、おーってなく、350ぐらいになると、ちょっともうあんまり、
もう感覚がおかしくなってるよね。そう、配信スタートが7月26日ですね。もう月末、はい、うん、
あ、
うん、暑くなって、
もう梅雨もすっかり明けまして、
明けてもうすっかり夏バテだよね。
暑いね、うん、早い。なんかさ、うん、今回梅雨ちょっと短くなかった？
短かったね。
なんか雨
も遅かったし、
雨は降ったけどゲリラ豪雨みたいなのが多くて、うん、しとしと降る嫌な感じのいつもの雨はなかったなって思ったね。
うん、うんうん、そうなんだよね。
変な感じだった。
いつ、雷とかはさ、すごい
すごかったよ、ね、
局地的にすごかったけど、
なんか私雷、うん、ゲリラ豪雨結構あって雷も結構鳴ってたじゃん、うん、すっごい近くに落ちていっぺん、うん、しかも 2,3 発めちゃくちゃ近くに起きて、なんか雷ってさ、まあ、目の前に落ちたわけじゃないけど、うん、わかるじゃん、なんか光ってから音の速度みたいなんで近いなと思ってたんだけど、うんうんうん、もう明らかに近くに落ちたって、もうなんか地響きするぐらいドーンってなって、
うん
うん
うん、
そしてその後ものすごいでかさの雹が降ってきた。
あのさ、ニュースでやってた、あの雹落ちてきた地域がありますってやってた。
そう、そこにいたんだよね。
落ちた地域だったんだ。
で、なんかちょうど商店街のアーケードみたいなところにいて、
うん、
アーケードだからさ、すっごい音がするの。だから最初、バリバリバリバリバリバリって言って、明らか雨じゃない音なんだよね。豪雨とかいうレベルじゃなくて、もう破れたんじゃないかな、アーケードっていうぐらいすごい音だって。
あのさ、本当に弱いところだと、ひょうって突き破ってきたりとかするっていうじゃない？
結構強いのよ、あいつら。やばーって思って。
うん。あ、そうなんだ。あの、テレビでやってたあの地域だ。すごいなと思ってて。
って。
うん。なんか、都内某所みたいなことをやってて。
うん、
都内でこんな。
いたね。
でも、言っても、きっと八王子とかでしょと思ってたんだけど。普通に都内で落ちてたんだね。
普通に
できてたんだね。
すっごいびっくりした。ギャーンってなって、なんか周りにいた子供とかが全員ビャーンって泣き出した、うん、そりゃ泣くよね。私も泣きそうだ、ね、
めっちゃ怖いよね。
大人でも耐えられないよ、って
なんだろう、自分がさ、こう今まで体験してきたことがないことが急に起こると本当にパニックになるよね。
ね、怖かったわ、
うん、いや怖いわ。なんか、
ね、うん、どうなっているんだかっていう、
なんかもう気候おかしいよね、やっぱりね。地球がおかしくなってきてるよね、
うん、ここはもはや日本なのかっていう、
うん、亜熱帯。なんかでもね、もう今暑くなってきてて、うんうん、すごい今ドキドキしてるのが、
うん、
私もともと体温が高いんだよね。
お
で、体温が高い上に外、あ、で会社で毎日検温があるの、入り口のゲートのところで。
ああやばいやつだ。
そうで、ただでさえ私平熱が36度7分とか8分とかあるので、そうすると
それやばい、ね、
朝
そう低くなっちゃうんじゃない
簡単に7度超えちゃって、もう毎日ドキドキしながら
それもう入れない。それ超えたらやっぱダメなの？
7度5分を超えると帰りなさいってなる。
あ、5分までは OK なの？7度は OK なの、
うん、7度は OK。
あらら、
なんだけど、でも外を歩いて行ったら絶対温度上がってるじゃん。
暑いじゃん。
そう、もう毎日ドキドキして、本当に、あの、外出かけて帰ってきて家って熱測ると7度6分とかある時があるの、ね、
やばいじゃん、やばいじゃん
でもなんか冷たい水飲むと一気に7度くらいまで下がるから毎日ドキドキしてる。
怖いね、
うん、
そういう意味でも怖いね。
そう、そういう意味でもドキドキな いろんな意味でドキドキの毎日です。
はい、
はい、では夢叶放送局スタートします。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。はい、前半ですね。
はい、はい、
先週先々週とあのテーマを決めず、はい、よくテーマを決めず、
はい、決めたんですか、まあ、テーマはあったんですけど、ルーレットじゃない普通にフリートークをしましたね。あれはあれで楽しかったから、それもありかな
ありかなと思いますが、
熱いトークをしました
ね。
いかに私が運動が理解でき
る。見た、あの後あの大谷選手の活躍を見ましたか。
あれでちょっと大谷選手を理解したので、うん、あのなんか何本かホームラン打っててあすげえやっぱすげえなって思って、
そうそうそう、
なんかさすがにすごいから、うん、なんか、まあ、両投の意味も分かりましたし
二刀流の意味分かってくれた、
二刀流の意味も分かりましたし、ニュースがちょっと理解できるようになって、
そうそうそうそう、
なんかメジャーリーグでそんなことをした人は初だから、
うん、
なんかそれを認めさせた大谷はすごいみたいな感じで、
そうそれそれ、
今後もしそういうなんか今までは絶対になくて、しかも許されるような感じじゃなかったから、
うん、
そういう育て方ももちろんなかったし、
そうそう、
ここは大谷型の選手が現れるんじゃないかみたいなんて、
めっちゃ勉強してるじゃん、まんこちゃん
っていう
すごいすごい
話が出てて、
すっごい成長してるって思って、1週間で
なるほどって思って理解した、うんうん、大谷スタイルみたいなになるんじゃないみたいな、
そうそうそうそう、あと一緒についていってる日ハムからついていってる通訳の一平さんも注目だからね。
ペイさん、
言う方だけ渡しとこう。
また新しい人が出てきちゃった
んだよ。すごいいい人なのよ。なんかやっぱいい人にはいい人が寄ってくるんだよね。
あーまあね、そうね、うん、
はい。ということでトークテーマ、
はい、
いきます。
はい、
そう、一平さんっていうあのテーマ、そう、
わからない。
ワードだけ渡しとく。はい。ではテーマアプリで決めたトークテーマでいきます。
はい。
まず。じゃあスタートだけ押します。
はい、
え、スタート、リリリリリリリリリ、勝手に止まります。はい、
勝手に止まるやつ、
うん、勝手に止まるんです、こっち。はい、今週のトークテーマは、はい、私が今までで一番ハマった漫画です。
今までで一番ハマった、
ワンコちゃん割と漫画読んでるよね。
読むね。でも一番、うん、
一番って何なの？
それぞれにそれぞれの良さがある、うん、ジャンルも全然違うし、
始まりそう、マンゴちゃんのこじらせトークが始まりそうな。
だって一番決めんのむずいよ。
すごい、繰り返し読んでるやつは何？
繰り返し読んで、もちろん、うん、ね、先々週に、
うんうん、
まあ、語りましたバナナフィッシュも繰り返し読んでますし、
うんうんうんうん、
他にもいろいろ読んでるけど、定期的に読みたくなる本っていうのはあるね。一、うん、回読んでもこれは神ってなるやつで、ハマると結構何回も読むのよ、
うんうんうん、
私ちょっといろいろな多面的に見るのが好きな考察中だから、
うんうん、
なんかいっぺん読んですげえ面白いってなった時に最後まで読むじゃん、
うんうんうん、
衝撃を受けるじゃん、うん、じゃあそれを踏まえてもう一回読もうってなる、あのシーンのあのセリフってもしかしてこれがこうだったんじゃないかみたいな、でもしかしたら書かれてないけどこの人の過去ってこういうんだったんじゃないかみたいな、もう生い立ちまで妄想するわけ
すごいね、独特の楽しみ方。
ハマると大体は何回も読むけど、うんうん、そうね、一番ハマってるっていうかどうかは正しいかどうかわからないんだけど、
うんうん、
人生においてもう本当に何回も読み返してる漫画があって、
うん、何何、
定期的に読み返したくなるんだけど、
うん、
ね、萩尾元先生の残酷な神が支配するっていう漫画なんですけど、知ってる？
知らない。
萩尾元先生はね、本当に天才なんですよ。一番有名なのって何だかな、ポーの一族とか聞いたことない？
聞いたことある。
聞いたことあるでしょ、うん、多分あれが一番有名なんじゃないかな。萩尾元っていうね、天才少女漫画家が いらっしゃってですね、今も ご活躍中なんですけど、
うんうん、
その人が書いた残酷な神が支配するっていう、うん、結構サスペンスみたいな話があって、うんうん、それがね、すっごい怖いんだけど、
うん、
ホラーじゃないんだけど、なんか生々しい怖さ、
うん、で、現実
リアルなのね。
リアルだけど怖い。それって精神的な怖さ。
そうね、あの、ね、さらっと言うと、
うん、
あのなんか過去ちょっと、まあ、いろいろ端折って言うと、うん、まあ、うん、義理の父から虐待を受けてて、
うん、
そいつを憎しみのあまり殺してしまって、
うん、
その葬式のシーンから始まるっていう。
まんこさん、思いも好きだよね。
そうだな。あのお葬式、主人公の、うん、その虐待を受けてた少年と、うん、さらに義理の父の息子もいるわけよ。その兄弟、
うんうんうん、
義理の兄弟が中心になった話なんだけど、うん、義理のその兄にしたら実の父なわけよ。でその葬式のシーンで、はい、その主人公のもう一人の、うん、父を殺した男の子がすごい泣いてるんだけど、うん、で そのなんかじで一応表向きは事故死ってなってるんだけど、
うんうん、
でその事故で車で事故を起こして死ぬんだけど、その車にその子ジェルミのお母さんも乗ってて、実の母のね、
うん、
その義理の父と再婚した。で本当は義理の父親だけが乗ってて、うん、そいつだけを殺すつもりだったのに、実の母親も殺してしまうっていうの、でなんであいつだけが死ぬはずだったのにって葬式の時にポロッとこぼした言葉を、その義理の父の本当の息子が聞いてしまうのよ。そこからあいつが犯人なんじゃないかっていう疑惑で、そいつをなんか追い詰めてやろうみたいなところのシーンから始まるっていうね。
それがスタートなんだ。
そう、スタートなの。
なかなか
クソクソ。
これさ、少女漫画だよね。
少女漫画です。
ちなみに何に乗ってたやつなの？
ね、これ多分ね、うん、あのね、バナナフィッシュと同じフラワーコミックだと思うんですけど、あのね、で時代的にもね、ちょっと近いの、多分その頃のそのフラワーコミックが多分
ちょっ
とね、うん、挑戦的だったんだよね、編集長が。で多分同じくらいの時代に、あの、
うん、
風と木の歌っていう、結構有名な、これも結構あれな話なんですけど、
うんうん、
いや多分やってて、うん、あの時代のねフラワーコミックはねやばかった、ね、
なんかそういう感じだったんだね。
そう、なんか結構少女漫画っていう、いわゆる、まあ、うん、男女の恋愛みたいな みたいな感じとは違う、
あ、ちょっとザ少女漫画、なんか恋愛ときめきみたいなとは違う、
もちろんそういう話もたくさんあるんだけど、
うん、
そういう異色な作品も面白ければ載せるみたいなスタイル、
うんうんうん、
だ
ったね。これちなみにさ、全部で何巻出てるの？
でもこれはね、そんなに長くなかったね、11巻とかじゃないかな。
ああ、そうなんだ。
多分ね、私、うん、あの DMM の70% セールの時に電子で買い直したんだけど、あのすごい本当に定期的に読みたくなるんだけど、内容が怖すぎて、あの
そう、これをでも定期的に
めちゃくちゃ怖い。あのその後が本当に怖いの。なんか追い詰めていくっていうだけじゃなくて、その後いかにその主人公のジェレミーの心が壊れていくかっていうの
もすごくリアルだ
ね。
なんだろう、バナナフィッシュとかぶるな。
そう
なの。面白そう。
めちゃくちゃ面白いから、これは本当に読んだ方が、漫画あんまり読んだことない人でもこれもはや哲学書なので絶対読んだ方がいいんだけど、でもしんどい。でもしんどいからこそめちゃくちゃ心に刺さってトラウマになって、一時期トラウマになって、その中に出てくるセリフがあるんだけど、多分読んだ人にしかわからないんだけど、卵をうめえっていうシーンがあるんだけど、
待って、全然わかんないけど
全然わかんないんだけど、あの読んだらもうこのセリフだけでもう
怖くなると
思う、ゾゾってくるんだけど、あのね、これ絶対読んでほしい。ネタバレなく全部読んだらもう多分一気に読める。
読んでみよう。萩尾元先生の残酷な神が支配する。
これね、うん、おすすめですが、うん、本当にしんどい。
じゃあ、割と心が健康な時に読んだ方がいいね。
そうですね。
落ち着いてる時にね。
文庫版だと全10巻なので、うん、結構サクサク読めちゃうね。うん、あと、続きが気になりすぎて読んでしまいます。
大人がいそう。
はい。定期的に読み返す。うん、
ね、皆さんも気になったらぜひ。私の、一番読んでるのは動物のお医者さんです。何も考えなくていいやつ。
平和。いや、動物の医者さんもいいよ。
面白いよね。はい。ということで、イムカの放送局、後半もまだまだ続きます。